知り合いが増えたらかなり楽しいかも。本町の人口39,510人に対し、外国籍町民はおよそ3,300人。その人口比率は 8.44% で、県内で最も高く、ペルー、ベトナム、ブラジルなどを中心に、43の国や地域の外国籍の皆さんが生活しています。人口比率が高いだけではなく、この多彩さも本町の特色の一つです。様々な国の人や文化が身近な町、相川。まずは知ることから始めてみませんか。令和5年10月1日現在、問い合わせ、企画制作課、企画制作班、電話、内線3234。なぜ相川町に外国籍の方が多いの？内陸工業団地で働く外国籍町民が多い。広大な中津台地は戦後内陸工業団地として多くの企業が進出。入国管理法の改正などもあり、多くの外国籍の方々が就労をきっかけに本町にやってくるようになりました。国籍別割合の変化にも注目。1980年代前半の本町は、韓国や朝鮮、中国籍の方が全体の7割以上を占めていましたが、インドシナ難民の受け入れをきっかけに、カンボジアやベトナムなどの東南アジア諸国からの人々が増えていきました。1990年になると、入管法改正などにより、特に南米系日系人労働者の受け入れが進み、ブラジルやペルーなどの割合が増え、近年はベトナムやフィリピンなどの人々が増えつつあります。1975年、昭和50年、韓国、朝鮮 84%、中国 14%、ベトナム 3%。1992年、平成4年、韓国、朝鮮 4%、中国 8%、ベトナム 2%、カンボジア 3%、ペルー 36%、ブラジル 35%、フィリピン 1%、その他 11%。2023年、令和5年、韓国、朝鮮 1%、中国 4%、ベトナム 14%、カンボジア 5%、ペルー 21%、ブラジル 14%、フィリピン 13%、その他 28%。相川町の外国籍住民数の推移。平成2年入管法改正、定住者創設、神奈川県内陸工業団地への就労などにより、主に南米国籍の住民の増加。平成20年リーマンショック、平成23年東日本大震災、景気悪化による帰国者の増加。平成31年入管法改正、特定技能創設、景気回復、入管法改正により、主にアジア系住民が増加。ピックアップ。ドミニカ共和国籍の方が国内で最も多い相川町。本町にはドミニカ共和国籍の方が国内市区町村のうちで最も多く在住しており、これまでにも副大統領や外務副大臣、駐日大使といった方々の訪朝や、野球教室、町から同国への高規格救急車の寄贈など、様々な交流を行っています。町の様々な取り組み、外国籍町民の多い相川町では、多文化共生のための様々な取り組みを行っています。 役場窓口に専門相談員。町役場の住民課には、使用言語で特に多いポルトガル語とスペイン語の通訳が手続きをサポートしています。自動翻訳機もあります。ゴミ収集カレンダーの多言語化。ポルトガル語やスペイン語など9種類の言語で収集日や分別のルールを明記し、配布しています。勤労祭野外フェスティバル。ブラジルやペルーなどの国際屋台村、サンバカーニバルなども行われるなど、国際色豊かな催しです。勤労祭で外国籍の方々などに聞きました。愛川町って住みやすいですか？インタビュー内容は YouTube で配信中。QR コードがあります。子供たちは当たり前に矯正。内陸工業団地のある中津地区の小学校では、国籍にかかわらず、父母の両方、またはそのどちらかが外国の出身者である、外国につながりのある子供が増えています。そうした子供たちと、どう学校は向き合っているのか。町内の小学校の中で、外国につながりのある児童が特に多い、中津小学校を取材しました。中津小学校、阿波根由紀子教頭。JICA、JICA、青年海外協力隊員として、2年間ドミニカ共和国に派遣、現地の学校教育に携わる。全校児童の 26% 以上が外国につながりを持つ。本校の全校児童数は440人で、うち116人が外国につながりのある子どもたちです。国でいうと18カ国。中でも1年生はクラスのおよそ3割がこうした児童で、11カ国の児童が共に学んでいます。日本語指導教室で一から言葉を覚える。来日間もない児童や日本語がまだ十分わからない児童については、日本語指導教室で学校生活に必要な言葉やルールをある程度身につけていきますが、授業の中で学習内容を理解していけるようなレベルまで日本語を習得するのはとても大変です。求められるインクルーシブな教育。このような様々な背景を持つ子どもたちが学校生活を共に楽しく過ごせるよう、本校の教職員は配慮することがたくさんあります。近年ではイスラム教を信仰する児童なども増えているので、生活様式や食べ物のことなど、今まで以上に気にかけるようにしています。同時に教職員自身が学ばなければならないことがたくさんあると思います。インターナショナルな学校生活。大人になって社会に出ると、様々な国の人、考えの人がいて当たり前になります。その中でいろいろな人と協力しながら共に生きていかなくてはなりません。中津小学校の子どもたちは日々の生活の中で多文化を当たり前のように受け入れています。
おいしい座談会、もったいないよ、食わず嫌い。話して知ってみると意外と仲良くなれた経験ってありませんか？本町には様々な文化の方がたくさんいます。知らなきゃもったいないかも。今回は町内に住む様々な国籍の皆さんに各国のお料理を持ち寄っていただき、食を通して多文化を知る美味しい座談会を開催しました。岩根道恵さん、ブラジルから。町の在住歴は22年。町役場住民課の外国人専任相談員を務め、外国籍町民を日々サポートしている。外国籍の皆さんは本当に自分の国を誇りに思っています。それと同時にみんな日本のことも大好きなんです。そういうことを知るためにも、こういう交流会をもっともっとやっていきたいですね。町役場住民課で 火曜日を除く平日の午後で相談を受け付けています。ぜひお気軽にご相談ください。岩根さんが作ったコシーニャ、エンパダデパウミット、チーズボール、エスフィハ。ブラジルで来客があった時に出す料理です。コシーニャはポルトガル語で桃の意味で、エンパダデパウミットには調理したヤシの芽が入っています。矢崎フロルさん、ペルーから、愛川町中津在住、町の在住歴は16年。愛川町にはペルー人も多いし、日本語が話せなくても生活はできますが、やっぱり日本語を学ぶと暮らしやすくなります。日本人にはとても優しくしてもらっているので感謝しています。町内で子供たちに柔道を教えています。フロルさんが作ったパパワラワンカイーナ。じゃがいもを使ったこの料理は、ペルーの家庭では日常的に食べられています。ペルーには3500種類のじゃがいもがあります。ソースは黄色い唐辛子、牛乳とチーズ、クラッカーで作ります。浜崎レナタさん、ブラジルから、愛川町中津在住、町の在住歴は10年、普段はプロダンサーとして活躍している。私はプロダンサーとして、愛川町の勤労祭で毎年サンバダンスを踊っています。普段は日本人にサンバダンスを教えています。愛川町はお店も多く、暮らしやすいです。日本の納豆ご飯は最高です。町内でサンバの教室を開いています。初心者大歓迎です。レナタさんが作ったフェイジョアーダ。ブラジルを代表する料理です。黒大豆のほか、ベーコンやソーセージなどのたくさんのお肉が入っているので、ご飯に合う味付けです。パーティーなど特別な時にみんなで食べます。ロフランコ・アバイ・キャサリンさん。フィリピンから、愛川町中津在住、日本に来て17年、町の在住歴は9年。ブラジル人とペルー人の友達がたくさんいる。私は日本のお米は世界一だと思います。お米が美味しいから、ふりかけで食べるのが大好きです。日本語は難しいけど、日本が好きだから頑張って覚えるようにしています。日本語の敬語は憧れ、とってもかっこいいです。キャサリンさんが作ったルンピア。フィリピンの代表料理です。春巻きの皮と豚肉のひき肉、玉ねぎなどの野菜を混ぜて皮に包んで油で揚げます。子供も大好きです。ブーティ・ホンアンさん、ベトナムから、愛川町中津在住、日本に来て6年、町の在住歴は1年。皆さんはベトナム料理といえば、多分、フォーというイメージが強いと思いますが、ベトナムには美味しいお菓子がたくさんあります。そのことを今日皆さんに知っていただけたのが嬉しいです。日本のお料理も大好きです。アンさんが作ったパインボンランチュンムオーイ。このケーキはベトナムで若者に人気があります。塩漬け卵黄と豚肉が乗った甘じょっぱいケーキです。大場美沙恵さん、ドミニカから、愛川町中津在住、日本に来て16年、町の在住歴は10年。普段はドミニカのお料理も食べますが、日本の料理もよく食べます。あとはコンビニがすごい便利なので、よく利用しています。ミサエさんが作ったアピチュエラ・コン・ドゥルセ。ドミニカ版のお汁粉。みんな大好きなデザートです。赤い豆から作られており、キリストの復活祭の日であるイースターの日に食べます。原和弘さん、日本から。愛川町中津在住。日本に住んで、生まれて49年。 菅原小学校 PTA 国際交流委員長を務める。愛川町は外国籍の方がたくさんいるから、旅行に行かなくても異文化交流ができちゃうところはすごいと感じています。今日は普段聞けないお話をたくさん聞けたので、学校でもこんな風に外国籍の皆さんと交流できる機会を作れればと思います。原さんのお母さんが作った稲荷寿司。油揚げは神様の使いである狐の好物と言われ、油揚げを使用した寿司を稲荷寿司と呼ぶようになりました。このお米は私の家で作った愛川町産のお米です。座談会の様子の QR コードがあります。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線322。